じゃあ主を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も御言葉を主を待ち望みます。御言葉を教え導いてください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフーは手紙を書いてサマリアに送り、サマリアの司たちや長老たちおよびアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方のところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座につかせ、あなた方の主君の家のために戦え。彼らは非常に恐れていった。二人の王たちでさえ彼に当たることができなかったのに、どうしてこの我々が当たることができよう。そこで宮内長官、町の司、長老たちおよび養育係たちはエフに人を送っていった。私どもはあなたのしもべです。あなたが私どもにお命じになることは何でもいたしますが、誰をも王に立てるつもりはありません。あなたのお気に召すようにしてください。そこでエフは再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方し、私の命令に従うのなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃イズレールの私のもとに持ってこい。その頃王の子供たち70人は彼らを養育していた町の主だった人たちのもとにいた。その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイズレールのエフのもとに送り届けた。
うん、じゃあこれで70人を保育した、その保育士たちによってアハブの子供たち70人が全部殺されました。神様の、ね、審判ですね。出世す。
だから知れ、主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないこと、主はそのしもべエリアによってお告げになったことをなされたのだ。
うん、一つも地に落ちることはない。主が言われた言葉は必ず成就されます。だから私たちが主の御言葉を握ってね、今の苦しみを御言葉によって突破する、その御言葉が支えです。18節。
エフは民全部を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフは大いに使えるつもりだ。だから今バールの預言者やその信者およびその祭司たちを皆私のところに呼び寄せよ。一人でも欠けてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は誰でも生かしてはおかない。これはエフーがバールの信者たちを滅ぼすために悪巧みを図ったのである。
うん、だからこのエフは悪巧み、簡単に、自分の目的のためには嘘もついて脅迫もするし、こういった悪い人を悪いこの審判のために油注いだということですね。だからこの主の御心を成就するためには、良い人だけじゃなくて性格も悪い悪巧みを図る人も選ぶんです。だから自分はバールとアシュタロットシュアをもうアハブよりもっと烈々にするから、全部集まれとこのようにね、嘘の報告をしたんですね。そしたら全部集まったんです。 集まったその者たちを、まあ、じゃあ、24節見ようか。
こうして彼らは生贄と全焼の生贄を捧げる準備をした。エフーは80人の者を宮の外に配置していった。私があなた方の手に渡すものを一人でも逃すものがあれば、その命を逃れた者の命に変える、
だから警備をする人たちに一人も残らず全部殺せと、ね、そのように命じたんですよね。パール、スワイ、アスタロス、スワイ者たちが全部集まっていったんですよね。そして門をねこう閉めて、それで出てくる者たちを全部殺せと、その、まあ、悲惨なあれですね、じゃあ28節。
このようにしてエフーはバールをイスラエルから根絶やしにした。ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の格子に使えることをやめようとはしなかった、
じゃあだから、今教科書でね、山の霊とかまだ、まあ、仏とかそういったことが書いてあるんですよね、文化として。だからうちの長男がねその国語にそれが書いてあったから、仏様が雨を降らすとか、これも全くバールと同じものがね、その教科書に書いてある。じゃあ教科書というものは子供たちにものすごい、ね、刺激を与えるとっても重要な部分ですよね。彼らは聖書を知らないからそこが基準ですよ。First impression、ね、真理がこれだと思ってるんですよね。だからこのうちの長男はそれを読むときに、彼は信仰があるから仏が仏様という書いてあったところ、仏がと呼んだんですよ。そしてもう先生から殴られ蹴られたというんですね。それを私たちに一切言ってなかったからね、抗議もできなかったんですけど、まだこの山とかにピクニックに連れて行くんですけど、先生たちがね、じゃあ山の霊に霊とそのように教えるんですよね。山に霊がある。それでもう長男はもう石を投げたりね、山のあれに投げたりしたということを聞いたんです。次男は静かに知らん顔したと聞いたんですけど、このようにね、子供の時からこの宗教文化だと言って教えてるからね、それなかなか離れないんですよ。だから、クリスチャンになってる皆さんはもう本当に突然の変異として私が 見えるわけよ。こんなシステムの中でクリスチャンになるということは不可能よ、不可能。だからこのようにF はまあ、このパールに対しては徹底的に潰したんですけど、自分は子どもの時ですね、お守の時代からのあれですからね、じゃあこの学んだものが絶対離れることはできない。まあ、エルサレムに登って祭りをするそのことを止めるためにヤロブアムがダンとベテルにその金の牛を置いて、そこを拝めと言ったんですね。その罪はもう未だにも ヤロブアムは地獄で苦しむでしょうね。だから一度罪をね、間違ったものをこう巻いてしまったら、これはずっと続くんです、うん、結局このことで、イスラエルは、アッシリアで、アッシリアに BC722 年に滅ぼされるんですね、うん、じゃあけどね、このバールとアシュタロット崇拝者たちを徹底的に潰したことを主が報いてくださったということもありますね。30節、
主はエフに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座につこう、
うん、だから、クテタがね、イスラエルにはもう頻繁に起こったんですね。もうある王は3日で自分の王座を失ったりするんですけど、このイエフは、この、ね、空城を徹底的に潰したからね、主の心にかなうことしたと。だから4代目まで王位が続くと、そういうふうに言われました。だから神様が空城をどんなに憎んでおられるか、聖書読んだら分かるね、うん、そして空城を処分したら神様がその人をどんなに愛しておられるかも分かる、うん、31節、
しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神主の立法に歩もうと心かけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった、
うん、ヤロブアムの罪は金の子牛よね。ヤロブアムの罪、だからどうしてこの金の子牛から離れなかったかというとね、政治的なその妬みですね。もしこれを取り除いたらどうなるんでしょう。まあ全部民はエルサレムに登るんですね。エルサレムで本物の主を拝むようになる。そうすると自分たちのね、国が自分たちのこの取っていた権力が全部崩れるんですよ。だからそれを維持するためにそれをやってったんですね。32節、
その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである、
うん、少しずつ削られていった、ね、空城を拝む国はこのように滅びていくんです。34節、
エフのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼のすべての功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか、
うん、じゃあルカ10章1節から見ましょう。
その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、
うん、アブラム、イサク、ヤコブ、ヤコブが12名でしたね、12族。そこから、エジプトに行く時には70名で、だから12と70は意味がある数字です。だからイエス様が12弟子を選び、その次70人を定めたということですね。これと同じですね。エジプトに下っていたヤコブの家族が70名、 3節。
さあ行きなさい、いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶をしてはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、あなた方を受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。
だから私たちの、ね、足を主が導くということですね。私たち、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。だから私が行って会ってる人は、その人がそのシャロムを受ける人、シャロムを受けなかったら、もうシャロムの平安を祝福したものは自分のもとに戻る。まあ家もそうですね。主が最初受け入れた家、そこに入ったら、そこにとどまりなさい。そこから離れてはいけない。そこに人々が集まってくるんですね。これが教会の権利でもあるんですね。このように集まってくる人たちに病人を治し、神の国があなたに近づいたと言いなさい。と病人を癒す、それで神の国を伝える、神様の国が望んだ、それを伝えなさい、これが、まあだからある家に入って、その家が小さくて心に合わない、他のところに行こうと、そのようにしないで、もうその最初を導く、私たちが主に頼って、主が導くんですね。私たちの足元、まだ受け入れた人、その家にとどまりなさいということね。だから完全に主を認める、主に全部委ねる、金銭とかも持っていかず、こう受け入れた家からもらう、食べる、そのことを主がなさるんだということですね。だから全幅的に主を頼る、主を信じる、その行動ですよね。
しかし町に入っても、人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。
じゃあこの福音を携えて持って入るんですけど、それを受け入れる家がある、しかし受け入れない、その町がある。ゲラジャ人というところにイエス様が行かれた時、ブダなんか3000名、悪霊がね、ブダに入ろうとしたからね、ブダが死んでしまったんですね。イエス様は拒否するんですよ。それでイエス様はそこから出て行ったんですね。受け入れる、受け入れない、そのことがあるんです。だから受け入れるところに、私たちがね、伝道したりするんですけどね。まあ、 フルでもね、ある聖霊が伝道の道を開いた時にはみんなが聞くんですよ。みんなが受け入れるし、まだ祈りももらおうとするんですね。しかしある人が、私が伝道した人なんですけど、その人が私を伝道の道を塞いでしまったんですね。結局見るとね、あの人がもう、それからその人はね、私を遠ざけて、まだクルッポ作って私に何か変な話をする気がするよ。近づかないし、ああ伝道の機会が今止まったんだな、たった、何人だけがね。だから私が伝道したその人たちが素直に全部伝道を受け入れた人々ですよ。それでね、ある人は安心も受けるし、イエス・キリスト全部告白してたんですけど、その人が、もうガラッと雰囲気が変わって、なんかね、私に遠く遠くして、まだ人を自分たちで集めて、私にもう、口が強い女性よ、ベラベラベラベラ、それで私に近づかない、近づく人がいなくなったんです。警戒する警戒の人になってしまった。このようにね、伝道の機会があるし、止められる時がある、その時にはもうその時ですよ。足の塵を払う、じゃあ中三節。
ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンで出されたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。
だから人々がね、素直に悔い改めることを祝福です。しかしコラジン、ベッサイダ、まだそのコラジン、ベッサイダ、カベナーム、3つ三角形ですけどね、主の経典でした。このカベナーム、人が多く集まっているところです。そこから少し離れたところがベッサイダ、まだコラジンです。だからこの3つの都市が戦略都市だったんですね。イエス様が一生懸命人癒し、伝道し、列々にそこで動いたんですね。カリラヤというところには12弟子を選んだ、全部カリラ出身ですよ。一人だけがイスカリオトですね。イスカリオト出身で、イスカリオトユダですね。その人だけ除いて全部カリラ出身です。だからもうとってもとっても神様が期待してた、イエス様が期待してた場所です。この3つの場所、たくさん人々が癒され、奇跡がたくさん起こりました。しかし悔い改めようとしない、イエス様を信じようとしなかったね。癒しとか5つのパンと2匹の魚とか奇跡をいっぱい体験したけど、イエス様を信じようとしない。あとはもう全部離れるんですよね。だからイエス様が寂しく思ってね、あなた方もまさか離れるか、ペテロがね、いやあなたは行ける御言葉がありますと、そのように言って、ペテロがイエス様を慰めるんですけど、考えてみて2万名ぐらいが集まって列々についていたんだよね。 예수 독권역을 레츠레츠니 예수様을 追求していたんです. しかし パンのためでした. 経済のため. だからもちろん 経済も回復されますよ. 癒しも起こるんです. しかし最も重要なものは 永遠の御国の 神の国のことです. しかし神の国というものは悔い改めることですね。自分を捨て自分の十字架を追って毎日悔い改める、自分を捨てること、御言葉を受け入れることです。これが悔い改めですよね。イエス・キリストを主であることを告白する。しかしこのコラジン・ベッサイダ、 カバナンの者たちがね、悔い改めようとしない、イエスを信じようとしない、それでイエス様から離れていった。だからシドンとツロとシドンでなされたのならイオジンですね。 イオジンの方でこの奇跡が現れたら、彼らはもう悔い改めたんでしょう。だから主の願いは私たちを癒して祝福して、それで私たちが悔い改めイエス・キリストを信じ永遠の命を持つことですよ。
じゃあ中古節。カベナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ。ハデスにまで落とされるのだ。このカベナウム、だからペッサイダ、コラジン、カベナウム、これですよね。3つの都市が後で審判を呪われる言葉を受けました。 悔い改めなかったからですね。16節。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。だから天道者、天道者を拒む、まあ、
私をね、ちょっと情熱的についてきたから、私がこの歩きながら二人きりになった時、イエス・キリストの十字架とイエス・キリストの救いの話をしたんです。それから顔がね、カッと変わって、私を敵にしてた。今変ですよ。 彼女がまあ人を自分の元に集めるんです。別に歩くんです。まあそれでも関係がない。私がすることをしたから、もう審判を受ける時、もう私が言ったことは全部言ったからね。私には審判がない。 だから耳を傾ける者はね、あなた方に天道者に耳を傾ける者は私に耳を傾け、ね、イエス様の言葉だから、ね、あなたがたを拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む、だから福音を拒むとイエス・キリストを拒むことよ。
イエス様をこの地上に送った天の父を拒むことだと。17節。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方にヘビやサソリを踏みつけ、 敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、
うん、だからこの印ですね、賜物の目的ですね、それは私たちの名前が天に記されること、うん、だから癒された、悪霊が追い出された、まあそれでもイエス様を、ね、信じない人もいる。ある牧師先生がね、主よ私からこの賜物を取り除いてください。ものすごい賜物が現れたんですね、先生に。もう癒しとかものすごいこの奇跡が次々ついてきたんです。けどイエス様を信じる人がなかったんですね、あんまりなかった。失望して失望して、あんなに癒されたのにどうしてとね、その落胆してたという。だから主よ私はこの賜物いらないんです、持って行ってくださいと、そのように嘆く牧師も私知ってます。まあとにかくこの賜物が現れる理由はイエス様を信じて永遠の天国の市民になること、主の名前が天国に書き記されること。それがなかったらどうね、この地上でもちろん癒されることとっても重要ですよ、祝福されることも聖書が全部それを教えてます、けど重要なものは、ね、この世のものを全部得ても自分の命を失ったら何の益があるか、天に名前が記されること、それで喜ぶことよね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。